皆さんこんばんは、ペルペルペルーサです。さて、今回なんですけれども、今回はペルペルの一人喋りということで、ペルペルの一人喋りと言いますと、近況の報告をしながら、皆さんにちょっとでもお役に立つ情報を提供できればいいかなという感じのシリーズなんですけれども、さあ今、収録しているのは、10月の17日月曜日と、まもなく18日に日付が変わろうというところなんですけども、さあ皆様いかがお過ごしでしょうかと。まあだいぶですね、気温の方も夏日はさすがに減ってきまして、もう20度ですね、下回るかなって日がですね、昼でも増えてきまして、でも最低気温がですね、結構寒くなってきて、まあですね、だいぶこれから涼しくなるかなと言いながらも昼間はやっぱりまだ半袖ですからね。夜になったらやっぱちょっとそこにカーディガン着ようかなみたいな感じなんですけれども、さあこういう状況の中で皆さんはですね、体調の方お変わりないでしょうか。今日17日の月曜日っていうのはですね、結構雨が降ってまして、まあ気圧の方が下がってますから、もしですね、もしかしたら、頭痛持ちの方はですね、頭痛になったりとかして、ちょっと体調の方を崩されたりしてるかもしれませんけれども、まあペルペルの方ですね、まあ案外ですね、そういう気圧が下がってもですね、全然影響もなく、頭痛することもなく、まあまあまあ自由にというか、まあ調子もですね、まずまずの感じで過ごしてまして、まあ近況報告と言いますと、今、ペルペルの場合は学習塾を経営してますから、この時期はですね、10月の20日と21日に、まあ、ちょうど学習塾を経営してますから、中間テストがありまして、今はですね、その中間テストに向けてのテスト対策の追い込みの時期になってます。で、テスト対策っていうのは、まあ、普段は通常の授業で先取り授業をしてるんですけれども、大体いつもテストの2週間ぐらい前から、まあ、定期テスト、今だったら2学期の中間テストで、まあまあ自己最高点を取ってもらうために、まあ最初はですね、テキストを使って、まあよく出てきそうな問題を特訓していくんですけれども、まあまあこの時期ぐらいになってきますと、もう大体ですね、過去問とかを使って、まあ追い込みにかけていくで、みたいな。総合の仕上がりを追い込みかけていくで、みたいな感じでやってまして、まあ今まさにですね、ちょうど今日は中3生のテスト対策だったんですけども、明日ですね、18日火曜日でちょうどテスト対策がすべて終了しまして、あとはですね、20、21の本番があるんですけども、それまではですね、個別指導でちょっとやってる子もいますので、その辺で、まあ、対策するんですけれども、まあまあ、仕事の山場としたら、明日が一番山場かな、みたいな。まあそんなところにありまして、まあやっぱりですね、このテスト対策の追い込みっていうのは、そのいろいろやっぱりちょっとしんどい時期でもあります。この塾業界ではね。まあそういうテスト対策の授業の準備もしんどいですし、あとはですね、こう、家でしっかりと、その直前まで勉強してもらうネタの材料として、お土産のプリントをまあ作るみたいな感じで。これは結構疲れてまして、5教科についてお土産のプリントを作ってまして、で、作ったらそれをコピーして、みんな全員の生徒さんに持って帰るようにコピーするみたいな。まあ、この準備が結構何回だから、ちょっと時間もかかりましてしんどいかなってところで、今はまあまさに、そういう状況でして、まあ、その目でもね、でもだいぶ経ってきまして、まあ、あとはですね、今まあまあ、5教科のプリントを作るんで、あと国語だけ残ってましたね。ここだけちょっとなんか、テストの対策の範囲表があるんですけど、ちょっとわかりにくかったもんで、今日子供たちにいろいろ最終のチェックをしまして、で、どこがまあどういう範囲で出てくるのかっていうのを、範囲表だけでもなかなかわかりきれなかったんで、子供たちにチェックしたので、明日の朝からですね、その、情報をもとに、最終国語のプリントを作ってコピーして、で、それでお土産セットを作るかな、みたいな。そんな感じでおる今日この頃なんですけれども、まあ、最近はですね、まあまあ近況報告と、あとやっぱりお金の話ってことで株の話もしていきたいんですけれども、さ、株と言いますと、まあ経済の話と言いますと、まあ円安がほんまに止まらないというところで、もう、もしこれ150円ぐらい行くんちゃうのみたいな。そんな感じの気配がしてまして、まあそうなりますとですね、これはまあ一重にですね、やっぱりアメリカの数字が予想よりも超えてたので、それで FRB はまあ金利をまた上昇させるで、みたいな。その辺のところから生じる アメリカニューヨーク市場の株の乱高下でまあ下がりますわね。下がってそれとお付き合いして日本の株価も下がるみたいな。まあそういうのと同時に円安も進むでみたいなところになってるんですけれども、さあこの円安の状況の中でアメリカの株が下がり、お付き合いして日本の株も下がってますけども、皆さんはこの中でどういうふうにされてるでしょうか。まあ前ですね、お金の話をした時には、まあこれはですね、円安っていうのが、まあ一部の日本の企業にとっては、追い風になりますよ、と。で、まあ、貿易とかはドルでやってますけれども、それを日本では円換算で決算とかしていきますから、そうなってくると、過去最高のですね、売上、ね、利益出てくるので、株上昇の材料になるみたいな話をさせてもらって、それでですね、まあ、日本にとっては、このですね、円安が実は、追い風になってきて、ここを狙ったらいかがですかと。しかも、アメリカのお付き合いで株価が下がってきますからね。で、そんな中で皆さんにお勧めしたのは、まあ、日本の、銀行株、それから、商社株、あたりをお勧めしたんですけども、ちょうどあの放送をしてからもですね、アメリカの株が大きく下がった時があり、それにお付き合いしてやっぱり日本も下がりましたから、まあ、皆さんにお勧めした三菱 UFJ、三井住友信託、みずほ、青空、三井住友、フィナンシャ、あれですよね、信託銀行の方ですよね。その辺のところも、まあ、下がったり上がったりしながらも、でも下げ上昇の時があって、買い場がありましたので、まあ皆さんはどうだったでしょうか。まあ商社の方もね、まあ上がったり下がったりしてる中で、皆さんには、まあ住友商事、三菱商事、三井物産、伊藤忠商事、丸紅のちょうど五大商社をお勧めつつ、あと金光も勧め出したし、あと他にもいろいろ勧めたのがありましたけれども、どうですか商社の方も。あとさらにそれ以外にもですね、ちょうどまあ、なんでしょう、こう割とですね、こう付き合いやすい株として、結構これ下がってもまた上がりやすいですよってところで、まあ、タマホーム、西松建設、イオンモールなども上げさせてもらいましたけれども、まあ、ちなみに今日はですね、10月の17日月曜日はですね、ペルペルの方は西松建設も下がってたので、西松建設はですね、これなかなか高配当株で、しかもですね、国の公共事業を結構ですね、関わってるっていうのもありますし、またさらに伊藤忠商事もですね、今提携して、バックアップしていろんなことをやっていくってことがありましたので、まあまあ皆さんに下がっても、まあまあまた元に戻ってくる可能性が高いので、お勧めしましたけれども、西松建設、今開けますから、西松建設はですね、今、ヤフーファイナンス開けてるんですけども、こちらの方が、今日はですね、15円下がりまして、3745円と、100株で取引するんやったら374,500円かかるんですけども、なんと配当利回りが 7.61% と、1株あたり285円、まあ、もらえるってことで、100株でしたら 28,500 円と、374,500円を投資して、年間 28,500円と、配当が出るということで、まあまあそこそこやっぱり美味しいでというところで、まあ下がればですね、まあ上がる可能性が高いんやったら、これ買っとってもええんちゃうのというところで、まあペルペルも今日は注文出したんですけれども、だけどもですね、やっぱりなかなかですね、そんなにまだでも焦ってないんですよ。っていうのはなんでかって言いますと、まあまだもうちょっとだけ下がる余地があるから、でもね、これほんまにもうまさに間もなく、ほんまの買い場が来るんちゃうかな、みたいな。思ってまして、もうそんなに余裕かましてられへんかなっていうのがペルペルの思ってるところでしたよ。今までですね、今日まではちょっと余裕かましてまして、まあ板情報を見ましたときに、その今の現状の株価よりもやっぱりですね、ちょっと下のところで拾おうかなというのがありますから、今日もですね、まあ今日のこの株価やったら。まあまだもうちょっと下がったところでやったら拾うで、と。まあ上がったらもうそれしょうがないわ、と いうところで、まあまたいい縁があった時に拾ったらええわと。でもまあいつでも見てますよ、西松建設見てますよってところで、まあ今日もですね、その株価よりもちょっと下のところで注文出しまして様子見てたんですけれども、まあやっぱりですね、やっぱ皆さんやっぱ西松建設ファンの方もいらっしゃいますし、またこれまたどうせ上がってくるんちゃうのと、後輩と株式これ絶対ええでと買い増していこうという方もやっぱりたくさんいらっしゃいますからね。だからそれで、まあやっぱりもうそんなん言うてる間に上がっていったので、まあ本気で欲しいのであればその時に買うね時の値段をちょっと上に上げたりするんですけども、まだそこまでまだ本気で買うかなとも思ってませんから、今自身はですね、まあこれがですね、またそれで弱気になって下がっていって買えたら儲けもんかなみたいな、そういう気持ちでいますから、西松建設今日は注文に出したけれども約定せずみたいな感じで買えなかったよーっていうところで終わってしまったんですけども、まあ、タマホンもいい感じで落ちてきてますし、イオンモールもいい感じで落ちてきてますので、まあ、こちらもですね、これからも、まあ、様子を見ながら、まあ、でも、そろそろ本格的に、この3つも、ちょっと、買い増していこうかな、みたいな気持ちではいます。で、さらに、銀行株、商社株についても、まあ、様子を見ながら、買っていこうかな、と。で、さらにそれに加えて、ジャックスとか、あるいは保険についても、まあ今は東京会場とか、いろいろ他にも持ってるんですけども、まあ様子を見ながら、それに加えて、やっぱ高配当株を中心に買っていこうかなーっていう感じで思っています。で、ちょうどですね、ペルペルは SNS では、Twitter と、それから、あれですわ、まあ、フェイスブックと、それから、今、未だにミクシーも一応アカウントはあるんですけれども、そのですね、ツイッターの方から、まあ、リスナーの方から、質問をくださる方がいらっしゃって、これ結構ですね、嬉しいんですよ、結構。あんまりたくさんもらうと、それには答えられないかもしれないんですけども、まあ、ちょっとたまーに来てくれるぐらいだったらね、その、ペルペルの時間があれば、まあそれはですね、非常に答えていきたいなと、お役に立てたら嬉しいなって気持ちでいますから、そういう形でいるんですけど、この方がですね、質問くださったのは、その放送を聞いて、まあ、ペルペルさんの方が勧めてくださった、アルヒっていう会社があるんですけども、このアルヒっていうのは、まあ、住宅ローンの、関係する会社なんですけど、ちょっと待ってくださいね、今ちょっと開けて、ちゃんと正式に一回言いますわね。ある日っていうのは、これは、7198ある日というところで、まあ、高配当株でもあるんです。今現状で 4.32% なんですけど、ついこの間までもう 5% ぐらい行ってたんですよ。で、この企業情報としては、固定金利住宅ローンフラット35の販売主義と。で、再建回収のほか、住宅検索、人材派遣、RPA 受託もしてますよー、というところで、このある日だったんですけども、今株価がめっちゃ上がってるよー、と。で、なんで上がってるかって言いますと、これはですね、公開株買い付け、まあ、やられてますよー、いわゆる TOB ですよね。で、相手が SBI ですわ。ここからですね、TOB されてて、傘下に収めたいと。で、大体 TOB になりますと、株価がぐんと跳ね上がるんですよ。で、この跳ね上がると、どうしようかなと。今市場でそのまま売っちゃおうかな。それとも、TOB になるのをそこに売ろうかな。それとも、持ち続けようかな、みたいな感じで、こう、大体3パターンぐらいで迷うんですけども、ペルペさん前おすすめしてましたけども、このある日、どうされますかみたいな感じでツイッターからご質問いただきまして、で、ペルペルはもうその時にはすでに市場で売ってたんですよ。で、それで、その方にお答えしたのは、まあ、ある日を TOB で SBI に買ってもらうには、まず SBI にアカウント持ってなかったら、SBI にまずアカウントを作らなければならないと。 ほんで、今自分自身が違う証券会社にある日を持ってたら、それを SBI に移管しなければならないと。で、移管してからの売りになるから、ちょっとやっぱり面倒でもあると。で、その面倒っていうのが、ペルペルはあんまり好きじゃないんですと。で、ペルペルの場合はですね、いやもうこれで、TOB で買い付けするってことになって、まあ、それで自分の買い取りよりもかなり高い価格で買ってもらいますからね。じゃあ限界まで、高い値で買ってもらうのももちろんそれも一つの策なんですけれども。いや、もうええわと別に。ペルペルの場合ですね、そんな、もう市場でも高く評価されたから。もうそっちで売ったらええわと。それで、来た現金で今の状況を見て、また違う株式に買ってもどうかな、みたいな気持ちで僕はそっちで行きますよ、ということでこの方にはお勧めして、でもこれはですね、あくまでこれ好き好きでありますからね。ちゃんと豆にちゃんとする人は、それはそっち行った方が高い時もありますから、まあそっちの方がいいですよ。これあくまでも参考で聞いてくださいね、みたいな感じでやってまして、その方どうされたかちょっと、まあ、そっからの答えは聞いてないんですけれども、まあまあ、これはまあ、この放送も聞いてくださってかもしれませんけど、まあ、その方その方なりにいろいろね、いろいろされたらいいんですけど、まあ、ペルペルの場合は、ある日は、まあそういう情報を得て、でまあ上がってたので、まあまあ、そこそこの利益があるから、まあ、売っとこうか、ってことで、もう、売りまして、早々に売りまして、ね、これがですね、結構今、TOB ってのが、なんか縁があるのかわからないですけど、P のですね、ペルペルのですね、もうアカウントの持ってる銘柄の中で、他にもこの TOB がありまして、宝レーベンインフラファンド、これも TOB かかってですね、まあ、自分の持ってた持ち株よりも高い値段でガーンとこう上がりまして、で、それで、この値段で買いますよ、みたいなことを言われたんですけど、まあ、さっきと同じくですね、もうそうなったらね、ペルペルはその限界まで上がるまでも待てへんわと。いやもうどうせお別れが来るんやったら、もう市場で自分で早く売却して、でそれで他にもいい銘柄はたくさんありますから、だからそんなにもですね、この銘柄に固執しようとは思わないと。だから、その状況を見て、さっきも言いましたように銀行株、商社株、で、まあ相性のいい株もありますから、その辺が下がってたら、買い増しした方がええんちゃうのと。まあまあ、今まで付き合ってくれてありがとうと。アルヒさん、宝レーベン、インフラファントさんありがとうと。まあ、またですね、違う出会いに行きますわーって感じで行こうかなっていうのがペルペルの大体の今までのやり方なんで。まあ、宝レーベン、インフラファントもそういう形で、まあ上がってるってことで売れまして、売りまして。で最近さらにですね、それに、なんとですね、プレナスも、なんと、TOB するで、みたいな。感じになってきまして、まあ、やっぱりですね、プレナスと言いますと、ホットモットのお弁当とか、弥生県のね、ご飯なんぼでも食べれますよ、みたいな、おかわり自由ですよ、みたいな、感じの飲食店の、まあ、会社の株なんですけども、やっぱり、あれですね、こう、あれですわ、コロナ禍で、なかなか飲食っていうのは、いろんな意味でしんどいこともあり、で、まあ、優待で今までね、チケットとかでいろいろ出して、お客さんに喜んでもらったものの、まあ、原材料も値段が高くなったり、で、あとですね、コロナの影響で補助金もなくなりましたし、ちょっとなんやかんやっぱりしんどいなーってところで、こういう状況の中で株価下がった時に、せっかく自分らでやってきたのに、まあこれがですね、まあ株の買い占めとかで、やられてもかなんなーみたいなところで、まあ、それやったらもう、株の公開をやめたろかな、みたいな、そういう動きもあって、プレナスはですね、まあ、なんと、経営者自身が、まあ、TOB で、まあ、市場に出回ってる株を買いますよ、という MOB という手法で、まあ、やられてきまして、で、これももちろん株価上がってるんですけども、まあ、ただですね、今日ストップ高でめちゃめちゃ上がったんですけども、もうすでにですね、プレナスの場合は、2640円で買いますよって言ってますので、今日ストップ高になったところで、所詮2300円台なんですよ。だから、まだ、上がる要素がありますから、まあ、ベルベルですね、 今週入って、これ先週末でこれ発表されたもんで、今週はまだ打ってないんですけれども、まあまあ様子を見ながら、プレナスも本当にありがたかったんですけども、もうだいぶ持ってましたからね、もう結構持ってました、プレナス。まあ、弥生県で結構定食でね、いただいて、今日も実はですね、その上でもうちょっとしたらもう食べれなくなるからってことで、弥生県で、まあ、いつもあの、携帯のスマホにアプリ入れてますから、弥生県の。ね、何度でもパスっていうのがありまして、まあ、この、選ばれてるこの4、5種類の定食100円引きしますよ、みたいな感じで、今日は味噌カツ煮定食、まあ、810円が710円になるってことで、こう、時々ですね、ペルペルこの味噌カツ煮がですね、食べたくなりまして、八丁味噌の、あの、なんでしょう、この、たまらん、美味しい、甘辛いというか、なんでしょう、あのですね、味が欲しくなってですね、まあ、それを今日も、まあ、710円なんですけども、株主優待と併用できますから、株主優待は、まあ、500円のチケットを使って、ね、あと210円分だけ支払って、で、もうそれで、ご飯もたくさんいただき、今、だし茶漬けもできますからね、最後に。だし茶漬けしながら、漬物入れて食べて、で、それで、まあ、満足の感じで、終わったんですけれども、もうこのプレナスもですね、間もなく、まあ、終わってしまうというところで、プレナスも、今日は打てないんですよ。今日は打てない。なんでかって言いますと、先も言いましたように、今日まだ2300円ちょっとなんですけども、プレナスは2600円で買ってくれるってことを発表しますからね。まあ、明日、明後日ぐらい様子を見ながら、まあでも、多分、ペルペルの場合は最後まで持たずに、もう市場で売ってしまうかなと。で、市場で売ってしまって、でそれで、その代わりになる、銀行株、商社株、ほんで、相性のいい株、ここに振り分けていこうかなって、今は思ってるんです。で、まあ、これね、まあ、間もなくやっぱりですね、まあ、アメリカの方も、景気が悪くなるんじゃないかな、と。まあまあ、その景気が悪くなるっていう情報が出てきて、まあアメリカの FRB もこれ以上も金利を上げる必要はないかな、ちょっと緩めていったりして、でそうなってくると株式市場の方はまた持ち直して、値段が上がっていきと。で、そうなってくると逆にですね、まあ、アメリカ、日本の方また上がっていくっていうことが起こっていくんじゃないかなーっていうのがありますので、まあ、どうでしょう。まあどうなるかわかりませんけども、まあ今現在は円安が進行中と。でもこれどこかのところでまた風が変わってくる可能性があるぞーっていうのがあるので、それをこう見極めつつ、ペルバイはまあ、言うたら準備運動みたいな感じかな。まあ、注文に出すものの本気で買うまでは言ってないで、と。痛みながら、ちょっと安めのところで出しといて、まあ、拾えたら儲けもんかな、と。あかんかったらあかんかったら別に今はまだそんなに慌ててないと。だけども、もう10月も間もなく、もう終盤に押し迫ってますので。11月、12月、本当にもう年末モードに入ってきますから、そうなってくると、まあ、どこかで、やらなあかんかなと。で、今その、ある日、宝レーベインフラファンド、プレナスという、このですね、TOB で株価がめっちゃ上がって、で、もうそれで、市場で売却して、もう現金に変えましたよっていうやつの一部は、これはですね、みずほ。フィナンシャルグループ、この銀行株ですね。これをちょっと買いましたりして、でも他はね、まだ全然買ってないんですよ。まだ本当にまだ余裕かましてるところがあって、まだ下がるかもしれないので、まだ、無理して注文入れずに、ちょっと下がったところで注文入れつつ、様子を見るかな、みたいな感じで、見てるところなんですね。だからまあ皆さんもこうどういう感じで行かれるかもしれませんけれども、まあ、まあ姿勢としたら、相変わらず、ペルペルは、年末、これもちょっとずれるかもしれませんけどね、年末上がるかもしれへんし、年末が上がらなかったとしても、 まあ、年明けに必ず上がるんじゃないかなと。まあ、この辺なんですよ。いつも、年末か年始かどっちかで上がるんで、でそれに向けて今はですね、だんだんこう、買い頃が来てると。これ間違いないと思ってますので。だから、銀行株、商社株、ほんで、タマホーム、西松建設、イオンモール、このあたり、あとジャックス、で、あとはその保険株。この辺を見ながら、手堅く、買い増していきたいなーっていうふうに思ってるみたいなところで言っときましょうか。まあ、株についてはそれぐらいなんですけども、あと、近況の報告ってところで、まあ、最近はですね、まあ、やっぱりこう、USJ の方に週2回ぐらい行ってまして、この間の時に皆さんにですね、こう、ホラーナイトの情報を言ったりしたんですけども、言ってる割にホラーナイトこれ終わりますからね。もう10月の終わりにかかってますから、11月の11日に入りますと、もうクリスマスに変わりますから、もう今更ホラーナイトのことを言っても、あんまり始まらないんですけども、まあホラーナイトがで、ちょうどですね、今これ、あれですね、全国旅行支援もありますし、で、イベント割もありますから、まあそれも重なりまして、追い風となって、まあ、ユニバはですね、もうめちゃめちゃ、人は増えてます。で、駐車場もですね、本当に増えてて、ペルペルの場合ですね、いつも朝早く行くんですよ。だいたい週2回行ってまして、平日に今行ってるんですけれども、っていうのは、週末のですね、土日はですね、ペルペルの場合は年パスでもライトっていうですね、今比較的安い値段で、まあ、行きやすいですよと。ただし、その、イベントとかある時の土日はちょっとごめんなさいね、我慢してくださいねっていうところで、今、ホラーナイトっていうのはですね、この年間の中でも、一年の中でも、皆さんがたくさんユニバに来られるっていう時期でして、まあ、この、ホラーナイトはですね、ほんまに夜からのお客さんはめちゃめちゃ多いですわ。まあ、朝昼もね、でも多いんですよ。朝昼も多いので、駐車場がですね、もう満杯になると、昼前ぐらいでもう満杯になると。で皆さんにお伝えしてたですね、ペルペラいつもですね、300円、平日300円で止めれる駐車場止めてますよ、と。まあおそらくユニバでももう最安値やと思いますわ。その代わりですね、ちょっと20分ぐらい歩かないといけないんですよ、と。ユニバインパするまで20分。1分あたり80メートルですから、80メートルかける20分で、1.6 キロぐらい離れてんちゃうかなと。だから往復 3.2 キロぐらいペルペル歩いてますよと。3.2 キロ歩いて中でも歩きますから、まあまあ多分おそらくね、5、6キロぐらいはちゃんと歩いてますよみたいな。そんな感じで、結構歩くのしんどいっていう人もいるかもしれませんけど、ペルペルは毎日ジムで7キロぐらい歩いてますから。そういうこと考えると、全然ですね、6キロぐらいはもう全然へっちゃらやでと。逆に運動できるからええやんみたいな感じでへっちゃらなんですけども、その300円のね、20分も歩かないといけない駐車場でさえも、めちゃめちゃ混んでますわ。もう昼前ぐらいにも満杯になってますから。だからですね、来られる方は、本当に早めに来ないと、車で来られる方はね、止めるとこないですよ、という、そのあたり。もう、それやったらもう完全ちょっと離れたところに、もっと離れたところにね、車を止めて、まあ、パーカーのライド的な、電車に乗って、インパされるみたいな方がいいんじゃないかな、と。で、それに伴ってですね、もう中で、ご飯はもう、かなり、アトラクション並みに並ばないといけないですよ、と、60分くらい並びますよ、みたいな感じ。そんな覚悟もありますので、もう、夕方から入る方は、もう早めに、もうその外の、シティウォークで、ご飯を食べられて、で、お腹いっぱいになってから、インパされた方がいいですよ、と。やっぱり一番人気はですね、まあ、中入ってからのやつやったら、まあ、中入って、まっすぐずーっと住んだところにある、あれですわ。ハミクマやったかな。その大きなですね、グラマシーパークでやるショーがあるんですよ。そこで結構わーっとみんな集まってショーやってますから、そのショーを見たりして、その裏側である、ちょっと拷問されてる、あれですわ、ゾンビがちょっと逃げ出してみたいな感じのそういうゾンビを見たり、で、一番人気のゾンビはですね、なんとサンフランシスコエリアの、あれですわ、その、アイドルゾンビっていうのがいまして、これが結構やっぱ人気あるみたいで、なぜだか女の子はですね、このアイドルゾンビ可愛い可愛い言うて、で、このアイドルゾンビですね、結構その、なかなかですね、人気があるもんで人がいっぱい多いので、こう、止まって写真撮らすとですね、わーっとこう人がさらにいっぱいになっちゃうから。だからその溜まらせへんように、だーっと走っていくので、写真は撮りにくいですわ。写真撮りたかったら、それやっぱりあれじゃないですかね。 拷問を逃げてっていうところの、あの、ちょっとですね、変な感じの、ゾンビの、ちょうどニューヨークエリアの、ニューヨークピザパーラーあたり、ハミクマサーカスのショーの裏あたりのところのゾンビで写真撮ったり、あるいはですね、あれですよ、チェーンソーの、ちょうど、入り口からまっすぐ行くんじゃなくて、右手に折れるところでずっといたあたりのところにうろうろしとる、チェーンソー、うーん、うーんっていうこう、うならせながらやってるゾンビのところですね。これやったら写真撮りやすいですから、まあ、この辺のところで撮られたらいいんじゃないかなと。で、あとですね、この、あれですわ、ホラーナイトのですね、特別なアトラクション的には、バイオハザードが一番人気、なってまして、若い子もね、やっぱり最後、なんかこう、ゲーム要素があって、最後あれなんですよ、こう、チーム対抗みたいな感じでガンガンガンガンってこう、打つのがあるんですけども、それが若い子にとってはめちゃめちゃ楽しいみたいで、まあ、ペルペル的にはですね、ユニボンのレジェンドオブフィアーっていう方が結構、すごい、精密なお化け屋敷の方がおすすめなんですけども、若い子が圧倒的に多いですからね、やっぱりこう、20代が多いですわ。今、ユニバー入ってる子はね、だからそのくらいにとってはやっぱりバイオハザードは一番ゲーム的な要素もあって面白いみたいで、そっちの方が人気はあるみたいですね。だからその辺の方に行かれるのか、まあそのまあちょっとペルペルぐらいの年齢近い人は、まあユニモンのレジェンドオブフィアーと、あとシャーロックホームズの方も割とですね、結構高めの演劇見れてるみたいな雰囲気と味わいますから、その辺どうかなーってところでおすすめかなーってところです。で、最近はですね、どっちかというとあまりこう仮装してわーっていう人はまだそこまで減ってるかなーと。まあ、これがですね、本格的にもうコロナのことがもう忘れたかごとく、みんなマスクもしなくなり、でも、コロナ前のね、コロナ禍前の、あの状況が訪れてきたら、皆さん、本当にこう、仮装して、楽しい雰囲気で、本当にこう、ハロウィンの、ホラーナイト楽しめると思うんですけど、またそこまで、まあ、戻りつつあるけど、戻ってないかな、みたいな、ところでして。でもね、最近見て面白いなと思ったのは、やっぱりいろんな仮装してる、子たちもいるじゃないですか。で、仮装してる子っていうのはやっぱり女の子が多いっていうのがありまして、まあいろんなアニメの仮装してる子もいれば、まあそのホラーナイトでちょっとまあ楽しめるためにナースみたいな、コスプレしてる子もいれば、まあいろいろですね、ちょっとその、危ない、ちょっとエッチな感じの仮装してる人もいるんですけども、まあそういう人たちに対して、この間見て面白いなと思ったのはね、カメラ撮ってる人いるじゃないですか。カメラが趣味でいっぱいいろんなカメラ撮ろうかなーっていう、そういう人たちがそういう仮装をしてる女の子たちに声をかけて、あ、すごい可愛らしいんで写真撮らせてくださいと、いや全然いやらしい意味じゃなくて写真撮らせてくださいって言ったら、その仮装をしてる女の子たちは、いやめちゃ嬉しい、私の仮装認められたみたいな感じでめちゃめちゃポーズ撮ってくれて、まあ、他の人たちがこう歩いてる中でも立ち止まっていっぱい楽しそうにやってくれると。それが一人じゃなくて、結構仮装してる子ってやっぱり見てほしいやなみたいな感じで、でその後ね、そのカメラマンの人も別にやらしいつもりはなく、で撮って、でそれでありがとうございますってなったら、その後ね、これもびっくりしたんですけど、女の子たちって自分たちの方から、あ、そしたらSNS 交換しませんか？ SNS のアカウント交換しませんか？私が撮った写真もそこに送ってください。的な。そんなことを言い合ってて。なんとですね、その、カメラマンで、インパしてる人たち、これいっぱいいるんですよ、結構ね。で、そのカメラマンでも、結構そういう人たちってやっぱ荷物が重たいんで、まあ、P もですね、写真撮るの好きなんですけど、やっぱり荷物重たいですから、まあ、そこまで大きなカメラ持ったりとかね、いろんなレンズも持ったりとか、そんなことしないんですけれども、やっぱそういう人たちはカメラが趣味で、本当にそれを撮って楽しんでてね、いい写真も多分撮られると思うんですけれども、たくさん荷物も持ってらっしゃって、本格的にやってらっしゃるので、 まあ、そういうコスプレの女の子たちの写真も綺麗に多分おそらく撮ってるんでしょう。だから、そんな子たちの方から、SNS を交換して、あ、結構これって、あ、仲良くなれんねんなみたいな感じで横で見てて、あ、こんなん割とあるんやっていうのを何回も見たかなみたいな感じで。まあ、もしですね、カメラが趣味の方はいらっしゃったら、そういうコスプレの子も撮りたいかなみたいな、そういうのがいらっしゃるんであれば、結構、何でしょう、ユニバーチャンスありますよっていうところを、ちょっと、得になる情報かわかりませんけれども、そういう情報も入れときたいと思います。今日はちょっとまだもうちょっとだけ喋ってきましたね。あとですね、近況の報告で、まあ、週に2回インパしてるんですけども、なんでこんだけインパしてるかって言いますと、やっぱりですね、ペルペル今このストリートショーにめちゃめちゃハマってると。その、この間喋った時にはですね、まあ一番初め喋った時には、もう外国からやってきたね、バイオリンのプロたちが、めちゃめちゃ素晴らしい演奏してくれますよ、と。で、外国人のバイオリニスト3人と、で、日本人の三味線奏者2人、で、この中からですね、バイオリン奏者3人と、三味線奏者1人がですね、こう、合わさって4人で、毎回ショーしてる、イーストミーツウェストセレブレーション、これめちゃめちゃたまりませんよ、というところで紹介させてもらって、これはこれでですね、まあ、毎回、ペルバ未だに見てましていいんですけれども、さらにそれに加えて、いや、プロではないんですけれども、まあ、セミプロ的な、まあ、高校とかで本格的に全国大会出るぐらいに頑張ってやってきた子たち、この子たちが大学に行っても、まあ本当にマーチングバンドやってる子たち、ね、その子たちがこう卒業してからも本格的にやってるね、そういうなんかグループとか組んでやってる子たち、この子たちがですね、今、あれ、ハローキティ、ハピネスブラスバンドっていうのをやってて、これがですね、結構泣かせるショーをやってますよ、みたいなことを、皆さんに言ってたんですけれども、この泣かせるショーにですね、ほんまにハマってしまいまして、で、最初そのショーを見るだけで、まあ、じーっと見てて、まあ、今日もええショーやったな、みたいな感じでやってたんですけど、だんだんこう見てると、まあ、その子たちの個性も分かってきて、ああ、なるほど、と。こういう感じの構成でやってるのかっていうのも分かってきて、で、大体ですね、まあ、トランペットとトロンボーンとサックスと、で、あとドラムのこういう構成に、あれですわ、ハローキティが入って、で、それで、ショーとしては、6人か。6人で、トランペット1人、トロンボーン1人、で、サックス1人、で、ドラム2人、で、あ、そうか。あれやな。ハローキティ入れて6人か。6人で舞台の上で、まあ、いろんなショー、曲演奏してくれてっていうところなんですけども。まあ、いろいろと今やっぱり SNS がありますから、このですね、だいたいこのハローキティとかね、いろいろこれなんで検索していくと、まあ、やっぱりその道のやっぱり先輩たちが、もうハマった先輩たちがいらっしゃって、で、この先輩たちがですね、このメンバーについての詳しい情報とか、それから、シフトの、こんな感じの状態でみんな入ってますよ、みたいなことを教えてくれて。で、それで、まあ、この、一人一人のメンバーの、まあ、名前とか、まあ、どんな感じの声やねん、っていうことが分かってきまして。で、それで、この間皆さんに言ったのは、ペルペルですね、この中でも、このドラムの子、4人おるんですよね、ドラムの子ね。トランペットの子3人、トロンボの子3人、サックスの子3人、で、ドラムの子4人おって、で、この中から毎回トランペット3人の中から1人、トロンボも3人の中から1人、で、サックスも3人の中から1人、で、ドラムの方は4人から2人、これで5人、で、ハローキティ入れて6人で、ショーをやってくれるんですけども、このですね、ドラムの子で、女の子2人が、めちゃめちゃ表情も豊かで、で、本当にこう一生懸命やってくれて、で、この子らの姿を見てると、まあ、ペルペルを本当に癒されて、元気ももらって、で、週に2回も来てるザマなんですよ、みたいな。っていう話をさせてもらって、まあ、この子ら、あれですわ、その、ゆうかちゃんと、で、ゆいちゃんと、子らで、で、この子らも、まあ、どんな活動してるのかってこう分かってきたんですけど、 これでもあんまり詳しくと言うとね、やっぱりあかんみたいで。で、このあの、演者の人たちは、まあ、それぞれいろいろ SNS もやってらっしゃって、まあ、大体みんなやっぱりね、女の子なんで、ツイッターあんまりやってないみたいですよ、見てたら。ツイッターよりも、やっぱりあの、インスタと、TikTok、これがメインで、ほんで、なんでしょう、こうやっぱりみんなメンバーの中で、いや、ツイッターもやっといてや、みたいな感じで、あ、わかりました、じゃあツイッターもやっときますわ、みたいな感じでやってる子がほとんどで、まあメインは、どうやらやっぱり、インスタと TikTok みたいな感じでやってて、で、それを見てると、インスタライブもやってるし、ほんで、いろいろ細かい自分たちの情報をやってるのを上げてくれてて、で、結構、ユニバの演者やってることは言うたら、これはもうほんと禁句みたいで、で、やっぱ秘密保持契約っていうのを結んでるみたいで、で、それについてはもう別物なんですよと。だからユニバでやってるこのキャラクターと、普段の生活の中で音楽活動やってる人たちは、これも全くの別物で、その自分の SNS でそういうことを、言ってもダメだし、で、その、なんでしょう、ファンの人からそういうことを言われても答えてもダメだし、みたいな、いう感じになってるようで、まあ、それはやっぱりこう、質問もしても いけないみたいで。だけども、まあ、どんな活動してるかっていうのは分かってきますので、まあ、そういう様子を見ながら、結構ペルペルはですね、楽しんでるかな、みたいな。何を楽しんでるかと思われるかもしれませんけど、まあ、ペルペルこういう学習塾やってる関係で、やっぱり中にはですね、このやっぱり音楽をやっていきたいなって思ってる子もいるわけで、で、そんな子たちがね、でも、音楽でなかなかやっぱり、食べていけないじゃないですか。で、そういう子たちが、どうやって頑張って、どんな活動してるかっていうのが、このユニバで、ハピネスブラスバンドで頑張ってる演者の人たち、の行動を見てるとね、結構学べるかな、みたいな。みんなやっぱりね、いろんなことで頑張ってくるんですよ。中にはね、映画出る子もいますよ。阿部寛さんの、今、夏に公開された映画で、トロンボーン演奏してる子なんですけど、この子はですね、そこでも、警察の楽隊の音楽会の映画なんかな？そこで、その警察の音楽隊のトロンボーンを演奏してる子として、女優として出演してる子もいるし。で、この子は結構、積極的な子で。他のいろんな、小劇場の芝居でも女優として出てるみたいで。そんなんで活躍してる子もおれば、で、結構中にはね、ライブハウスで、いろんな、子たちをこう、セッションで組み合わせて、ほんで、ショーとして、イベントしたり、っていうのを、こう、考えて企画してる女の子もいたり、あるいは、いろんなその、あれかな？引退、学校を卒業してからも、そういう社会人として、いろんなグループとして、そういうメンバーを集めて、コンサート、ライブをしたりとか、そんな活動してる子たちとか、いろんなことで頑張ってる子たちがいて、まあそういうの見てるとやっぱりペルペルもですね、自分の生徒たちでそういう希望があった時に言ってあげれるんで、まあ見てても面白いかなと、勉強になるかなと。で、またそういう子らほんまに頑張ってくれてるんで、やっぱり応援してあげたいなって気持ちがあって、まあそういうの見ながら、まだ今はですね、なかなかやっぱりそういうライブとかっていうのは夜やってますからね。ペルペルは何やかん言いながら、今やっぱりまだ今のところは、まあ中1の子は募集してませんけど、中2中3の子はまだ塾に来てくれてますので、この子たちが卒業するまではまあ夜の仕事やってますから、夜のライブには行けないということで、まあでももうちょっとしたらね、そういうライブにも参加してやっていこうかなーっていうところで、ほんまもちろんもうちょっと喋りたかったんですけど、あんまり長いとですね、これ、ちょっと間延びしてしまいますから、また改めて、こういう話もしていきたいと思います。さあ、今日も最後まで聞いていただいてありがとうございました。それでは皆さん、おやすみなさいませ。